テモテの手紙第一の三章ですね、監督の資格、執事の資格について見ていきますが、教会において、上に立つ、奉仕の内容になっていきます。で、このテモテの手紙、テモテへの手紙の背景ですね、思い出していただきたいんですけれども、エペソにテモテをとどまらせたというふうに一章に書いてあります。マケドニアにこのパウロ自身は向かったんですけれども、続けてこのエペソにテモテを置き、その時に教会の中で大きな問題が起こっていて、違った教えをし、そしてこの論議を引き起こすようなことを行っておりですね、この教会の中に言い争いがあったという背景がありますし、そしてこのテモテの手紙の全体を見ますと、その、この、一般の社会ではあり得る、十分にあり得る話なんですけれども、教会の中でもそういう、この非難を、そしりを受けるようなことが起こっていた。例えば金銭を愛するであるとかですね、この、利得を、経験を利得の手段としていくようなですね、そういうこともあったでしょうし、その他にもいろいろとあったと思います。で、その中でテモテを置きですね、そこで、こう整理をするというか、そのために、テモテに対して、まだこのきちんと、この、直接彼が言って、そのことを指導することもできるんですけれども、まだ それが遅れるかもしれないなと、そういうこともあって手紙を出したというのが背景ですね。で、それで、教会が教会であることの存在意義、基本の基本について話してます。でもね、基本の基本といってもですね、もう実にそこから離れていくことが多いんですね。もうそれは分かってるよと言っていながら、で次の段階に行きますよと言いながら、実はそこを離れていってしまう。で、何かというと、例えば神の救いの計画、このことをパウロは強調しています。神は救い主である。で、キリストは罪人を救うために来られた。で、これは信じるに値すること言葉であると。で、ここから離れていくとかですね、あります。そういうことについて彼は強調し、で、そのために教会が建てられているということも強調しています。で、2章に入りますと、教会の中で行うべきこととして、すべての人のために祈りなさいから始まりました。で、特に王であるとか高い地位にある人たちのために祈りなさいと。それは平穏で静かな生活を歩み、救い主である神にとってそれは喜ばれることだと。神はすべての人が救われることを望んでおられると。これが教会の慎み深い静かって書いてますけど、慎み深さがある。そして祈りが、取りなしの祈り、感謝の祈り、これが特徴としてあるんだということですね。そしてその次に出てきたのが、男性が立てられ、そして女性がいるという、女性の役割についての秩序が書いてありました。男は怒ったり言い争ったりすることなくですね、清い手を挙げて祈りなさいと、言ってますですね。で、女性に対してはこの慎み深い服装をし、そして何よりも良い行いを、飾り物にしなさいと。そして、教えて支配することがあってはいけない、静かに従うことを心を持って教えを受けなさいという、この秩序ですね、これを話しています。もっとこの肉付け、このテモテへの手紙っていうのはどういう背景があるのかっていうのを肉付けをしたかったらですね、テトスへの手紙を読むのも私学んでてね、思わされますね。似たような問題があるんですね。もう結構同じ内容が出てきますね。で、クレテっていうところのところにテトスがやはり同じように任命を受けて、パウロがね、そこで整理をしなさいと、 同じ内容ですけれども、やはりそこでも、なんていうのかな、秩序の乱れがあってですね、ちゃんと指導するようにと指導してますですね。で今晩は教会の指導的な働きをしている人たちがどのような資格を持つべきかなんですが、一節ですね、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実ですと。監督という言葉です。職と書いてありますけれども、エピスコペオというよく見る、よく見張るという言葉の名詞形になっています。よく見るとかよく見張る、だからまあ日本語そのものですね。監督っていうのはまあ野球の監督みたいなのね、想像してしまうかもしれませんけど、何々を監督するっていう言葉あるじゃないですか。その言葉ですね。で、教会においての働き、指導的な働きは、まず当然ながら人たちから始まりました。聖霊によって教会が誕生して、そして教会の運営面が出てくるわけですね。人たちは人たちの教えの固く守りですね、そして祈り交わりをし、パンを割いていたというのが活動でした。でその他にですね、彼らは、自分の持ち物を売り払ってそれを共有していたですね。これをやっていました。でそこで問題が起こったんですね。6章ですけども、使徒の働きの。ギリシャ語を話すユダヤ人、このヘレニズム化したっていうか、このギリシャ化したユダヤ人がヘブル人、この伝統的な、このユダヤ人、このヘブル語を話すユダヤ人に対して、こう不満を言ったんですね。でそれが何かと言ったら、配給、ヤモメがいて、でヤモメは教会が世話をしていまして、今みたいに福祉制度はありませんから、勉強すればするほどですね、本当に気づくんですけども、もともと教会の仕事だったんですね。病院ってホスピスっていうのから始まってますから、介護であるとか看護ですね、介護だけじゃなくて看護もですね、全て今のは教会とクリスチャンの信仰から始まってますけれども、まあ、その時代を経るごとにそれが政府の役目へと変わってきているわけなんですね。だからもともとその教会あるいはイスラエルの共同体が担っていたものなんですが、それがですね、なおざりにされていたっていう文句だったんです。でそこで本来ならば御言葉に使徒は、この関わっていかなければいけないにもかかわらず、この給仕のことで、配給のことでそれがおろそかになってはいけないという、それで全員を集めて7人の男を、任命したんですね。で後に、ステパノであるとかピリポであるとか、本当に用いられていく、聖霊に満たされた、この伝道者がそこから出てくるわけですけれども、でそこに使える、給仕するという言葉がディアコノス、ね、あれですよ、執事になるんですね。ですから、私たちが祈りと御言葉に専念できるようにと人たちがいました。で彼らをこの任命するということで、補佐する働きとしてのその具体的な、いろんな教会におけるなんていうのかな、所要っていうのかな、いろんなことがあるじゃないですか。祈りや御言葉以外にこのしなければいけないことっていうのは数多くあるわけですが、それが執事という意味であります。で今度ですね、使徒の働きをこう続けて見ていくと、長老たちをこの教会でこの任命していくっていう長老という言葉が出てくるんですね。でアンティオキの教会で、パウロとバルナバがいた時に、エルサレムから来た者たちがモーセの割礼を受けなければ救われないと言ったので、激しい論争になり、そしてエルサレムに戻ることになります。でその時にこう書いてます。この問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになったとなんですね。だから長老というのは 結局使徒たちと同じ働きをしています。だから祈りと御言葉ですね、そこに霊的な権威が与えられていて教会を治めていくという旧約聖書の中にもすでに出ている言葉であります。まあ長老はこれも日本語いい訳なんですよ。年取った人って意味ですもともとなんですね。長く老人、長い老人というかさ、で長になってる老人ってことだよね。長になってる老人で、これは霊的に成熟しているというその霊的な年を取っているっていうんですか。でそういう意味合いがあって霊的に治め権威を持っているという内容なんですね。でこの長老たちが集められて、パウロが集めた時にこのまさにこのテモテへの手紙の舞台裏になっている舞台になっているエペソの教会ですけども、パウロがエルサレムに行く途中にミレトという港町に、自分がエペソにそこから行くんではなくて逆に時間がないのでミレトに連れてきたんですよね。そして最後の言葉、もう最後になるかもしれないという言葉を話したんです。で私はいろんな反対になったけれども本当に涙を流して私は教えていきましたと。そして、私ははばかることなく神に対する悔い改めと主イエスへの信仰を伝えたと。神のご計画の全体を余すところなく知らせましたと。でこう言った後にその長老たちに言いました。使徒の働きの20章の28節で、あなた方は自分自身と群れとの全体に気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのですと。この3つなんですよ。長老たちに対して神の教会を牧する、牧者牧会者が出てきて、かつ群れの監督に、監督ということも出てきました。同じ人たちなんですが、その働きのどういう何かそのだからね、これはね、何らかの役職、監督の人がいて牧師がいて長老がいてっていうの3つなんか別々にいるんじゃないんですよ。その立てられている人が長老であって、そして牧者なんですね。でこの牧師っていうのはこれもやっぱり旧約聖書からも出ている呼び名であります。で王たちに使われてますね。預言者たちにも使われてるかな、祭司とか預言者にも当てはまるかもしれませんけれども、エゼキエルの36章は羊飼い、あなた方は本当は羊を養わなければいけないのに羊を食べてしまってるっていうね、まあ、そういう叱責の言葉があるんですよね。これはもう本当にイスラエルの人たちにとっては身近な、この羊は養う存在ですね。羊は守っていく存在ですね。で同じようにその養って、そして寄り添ってって、そして守っていく、狼から守っていく。でこれが、働きをしているときにこれは牧会、牧師あるいは牧者、なわけなんです。でこのようにして長老、牧師、監督と、何かの地位ではなく働きであります。でその監督を立てなければいけないんですけれども、資格をねパウロは話しているわけですね。その前にね、ここで、人がもし監督の職に就きたいと思うならそれは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実ですっていうなんかまどろっこしい言い方してるんですよ。でこれなんでかって言ったらそういうふうに思ってない人たちが結構いる、多くいるっていうに裏を返せば言えるわけなんです。で実はこれは一回前にも パウロは使っていた言葉で、ですね、15節ですね、1章の。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、まことであり、これ同じ言葉ですね、そのまま受け入れるに値するものですと。このようにね、なんかまどろっこしいように見えるんだけど、実はこれがないがしろにされてたんですよ、ね、だからさっき言ったように、そのエペソのにあるところで、この空想話とか経図とかに心を奪われないようにしなさいって、論議を引き起こすだけで信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものじゃないってね、言ってたんですよね。で、キリストが罪人を救うために来られたという言葉は、そのまま受け入れるに値するものなんだよって。そこに聖霊が働いてくださいます。愚かな言葉ですよ。第一コリントを読むと、愚かなって書いてあります。しかし聖霊が働いてくださるんです。人を救う力なんですよね。で、このことをね、パウロは言って、そして今ここでも言っているというのは何かというと、裏返すと、まあないがしろにされていたっていうか、バカにされてたっていうか、横に追いやられてたということ、素晴らしくない仕事だと思われていたわけなんです。で、監督、また執事というのも、地道で静かな働きです。で、もっと目立つ働きがあって、もてはやされて、人々はそっちの方に引き寄せられると、ね、立法の知識をひけらかすようなものもあったでしょうし、あとは奇跡や印といったものがあったかもしれません。でも、なんとなく監督っていうのは、その後始末をするような否定的な側面がありますね。後始末、責任を取るということですね。まあ、何かの組織っていうのは、大体いろんなね、あれがあって、まあ、僕も昨日あるところに行ってきたんですけれども、大会長っていうね、会長もいるんですね。そしてあと事務局長っていうのもいるんですね。どっちが大変なかご存知ですか？大会長は来るだけなんですよ。事務局長が泥仕事ですよ。で、何か非難を受けるって言ったら、そこは吹き溜まりになって、その人が受けて立つわけですね。まあ、ちょっと今ちょっとずれましたけれども、そういうこのエペソの中で、この監督の働きというのはないがしろにされている。で、教会生活をするとね、健全な教会生活をしていこうよっていう話って、なんか耳にタコができるほど、いつも来てくれてる、来てくれてるって言ったらいいんだけども、来ている人は耳にタコができる感じで、また言ってるかって話になってくるんですよね。けれども、なんでいつもそういうこと言われるのってね、今度は来てない人は、例えば、あ、こういう集会があるとかね、あ、なんか礼拝賛美のこのグループがいる、ワーシップのグループがいるとか、あ、こういうセミナーがあると言って、実際の神の家族という言葉を何度もこのパウロはテモテの手紙に使ってますけど、神の家族、家族というよりも、その家族をないがしろにして、なんかちょうど家になかなか戻ってこない、ちょっと思春期の娘みたいな感じのさ、なんか分かんないけれども、うまく言えないんですけれども、なんか戻ってこない、でせっかくお母さんがご飯作って待ってるのに、なかなか戻ってこないみたいな。で、地味じゃないですか。同じテーブルに座ってご飯を食べる。で、クリスチャンだったらもちろん家庭礼拝みたいなのって共に祈ってね、共に賛美をするとかね、っていうのもあるかもしれない。で、それは教会も似て同じですよ。後で出てきますけれども、この自分の家を治めるっていうことと神の家を治めるって話が出てきますけれども。だから、そこで霊的成長を見守っていくっていうことって、なんかいつも会ってる人と かね。でも家族だったら当たり前なんだよね。家族だったら当たり前なんだよね。でもなんかもっと新しいもの欲しいみたいな、ね、だ出てくるんですね。で、ある牧師さんが面白いことを話してました。その方はキリスト教の超教派の団体で、まあ、ある指導者の一人だったんですね。でそこを引退されて、それで普通の地域教会の牧会をされているわけですけれども、そこに、まあ、自分もいた者の一人として言っていたんですが、まあ、その超教派でね、団体の中で、まあ、名説教者として、まあ、呼ばれてね、忙しくいろんな教会で説教すると。でその説教者が牧会者となって一つの教会の中で同じ人たちに語っていくとですね、あれなんだあんまり他の牧師先生と変わらないじゃないとかねそのうわすごいすごい素晴らしいメッセージでしたというのではなくて、あなんだあんま変わらないじゃないかということが分かってくると。でそこからが勝負どころだっていう話をしてるんですよね。で、その通りなんですよ。同じ人なんですよ基本的に。で同じ人じゃなきゃいけないんですよね当然いつも違う人でベルトコンベアみたいにね、同じ人だったらまずいわけなんですよね。で同じ人に対して語っていく言葉っていうのは一番目立たないで一番労力がかかって、で、あ、素晴らしいメッセージですねって言われない。なんか逆になんか、あーなんだまた同じこと言ってるわとかね、なんかこう不満の方が出てくるような地道な働きなわけですよね。さっきの思春期の女の子に戻るとお父さん臭いとかね、成長してるからこそ出てきちゃう言葉ってあるじゃないですか。なんかすいませんね、なんかでも本当の愛を知ってる人は本当に知ってます。そういうような人であってもやはり父と母が一番好きだ、そしてお母さんのご飯が一番うまい、いろんなところに回ってグルメを楽しんだとしてももっともっと嬉しいし楽しいし、例えばそのグルメの料理人が自分の家に戻って、そして娘や息子たちにどれだけおいしいご飯を作れるのかなんですよね。でこの霊的成長の中核になる働き、だから素晴らしいんですよ。ここに書いてある素晴らしい仕事なんですよ。栄誉あるこの仕事なんですよね。でパウリもここで励ましてるんですね。励ましてるんです。で「つきたいと思うなら」っていう言葉があります。でこれがね、証明について神からこの飯を受けることについて の、的確な言葉であります。主が自分を罪から救ってくださったという知らせを何としてでも伝えたいという、もうこの抗えない熱心さ、情熱、願いが、時として押し潰されそうになったとしてもやっぱり諦められないという思い、それがあるんですね。でスポルジョンがこのことを言いました。天よりの飯の最初の印はその技に対する熱心な願い、そのためには全てを捨てて顧みないという欲求である。教育者への真の証明には神が私たちの魂になされたことを他の人々に語りたいという、こうすることのできない圧倒的な願いと激しい渇きはなければならないと、まさにここで言っている尽きたいと思うならという言葉にあるわけです。でテモティの手紙の中に金銭を愛するものっていうのも出てくるんですよ。だから途中でね、この何か働きをしているときにこうなんかずれてっちゃうんだよね。例えばなんかビジネスをしてみたりとかね、ビジネス的にやってしまうとかね、教会をミニストリーをとか、あとは知識優先になっていく、聖書知識ですね、そのいろいろあるわけです。でも本当に一番が このイエス様によって人が救われることを見たい、さっき言ったそのキリストが罪人のために来られたと、この世に来られたと、罪人を救うためにね、これが一番になって、もう何としてでも他のことも楽しいかもしれないけれども、もうこれには変えられませんよという思いなんですね。で2節です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みではなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。まあ、監督としての職務、このを考えてみますと、具体的には2章を見るとね、公の礼拝において祈る、この司るっていうのかな、司会的なことをしていくっていうのは一つに当然ありますね。で、この2節、3章の2節を見ると、旅人をもてなすっていうね、当時の旅人っていうのはね、もうちょっと真剣味がありますね、今よりもね。ホテル、そうだね、なんていうかな、やっぱりもてなすっていうのはすごい大事になってくるんですね。聖書を見ると、やっぱりもてなすってことは非常に重要な要素になってますけれども、巡回伝道者っていうのが当時は多くいましたので、信者をもてなすっていうこともそうだし、あとは困っている人をもてなすっていうこともそうでしょう。そして教えるっていうのはね、後で説明しますけれども当然あるわけです。そして金銭に無欲っていうのは、金銭を扱っているっていうのも出てくるわけですね。教会における会計予算に関わっていきます。あとは納めるっていうから全体を見ていく。あと教会以外の人っていうのは7節に書いてますので、まあ、教会の代表、顔のようになっているわけですね。まあ、このような、いろんな職務がありますけれども、その前に、全てのことの前に非難されることがないようにという言葉があります。さっき言った通りなんですが、監督ってクレームを一番受ける人たち、受ける人っていうか、クレーム処理っていうか、クレームをつける人たちが、非難する人たちが多くいるわけなんです。だから落胆することなく、まあ、励んでいくっていう、まあ、覚悟が必要ですね。で、非難されても、ここで言ってる非難がないっていうのはね、非難はされるんです。非難されることはね、パウロなんかものすごい非難されてたから、イエス様はご自身、私たちの主ご自身がものすごく非難されてる。あ、私非難されたから何か、あんま完璧主義にならないでくださいね。いいですか？もう一回言いますよ。完璧主義にならないでください。私非難されてるから、私ダメだクリスチャンにと、したらね、イエス様より私は頑張んなきゃいけないと思っちゃってるんですよ。イエス様が非難たくさん受けてたんだから。で、ここで大事なのは、非難されても証拠がないっていうことです。イエス様なかったですよね。そして、後でずっと読んでいくと、なんだっけ、5章の19節に、長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはなりませんって、ね、証言がある、証人がいる、確かなものがある、ということについてであれば、当然その人は、降りなければいけません。けれどもそうでないという状況を、今ここで話しているわけなんですね。でもちろんこれは罪がないということでは、改めて言いますけれど、パウロは罪人の頭だと自分のことを言いました。むしろ神様の憐れみによって忠実なものと認められたものであるということを彼は話しました。むしろ信者の模範となるべきものは、自分の罪深さを自覚して悔い改めつつ、へりくだった意味、それが手本になっていきます。神の恵みと憐れみがその人にはあるんだという手本です。自分の弱さのところでキリストにより頼んでいくという、そういう恵みです。だからこの非難がないというのは、もっと社会的なものといった方がいいかもしれません。公にそしりを受けるような行動とか、そういうものを持っていないかどうかということですね。なぜかといったら、神の救いのご計画を知らせる務めを、この教会が使命を持ってますから、 だからそれに妨げになるようなものがあってはいけないということであります。で次に一人の妻の夫であるとあります。でこれを読んで独身の人はいけませんと言ってはいけません。このことを書いているパウロ自身が独身です。ですね。これはそういう意味ではなくて、当時2人以上の女を持っていることは当たり前だったんです。ギリシャ・ローマの社会の中で、妻のほかに付き合っている女っていうのはあと 2人3人いるわけなんです。ですね。でその中ででもやっぱり社会的にはそれは良くないことだよねっていうのはうすうす分かってるわけです。けれどもそれを教会にいるその特に監督者である者がそういうものを持っていたら、まあ、その人はもうやってはいけないよと、一人の妻なんだよと、二人三人じゃないよと、の女ではないよという意味ですね。で次に自分を制するとありますけれども、極端に走らないというのがもともとの意味です。極端に走らない、感情面の安定さを話しています。教会の中にいろんなことが起こります。分裂の危機とか経済的にも、逼迫してくるとか、家族の中でいろんなことが起こってくるとか、そういう心理的な圧迫がありますけれども、そんな時でも自暴自棄にならず主にあって心の安寧をいただき、極端に走らずバランスを保っていくということですね。そして慎み深くというのは知性においてしっかりとしているということ。だから慎み深いというのはよくわかる、状態というのはシラフという言葉がありますね。酔っ払ってなくて、そのちゃんと明晰に考えているということです。教会に起こっているいろんなことを、総合的に考えて主から知恵をいただきつつ決断をしていくと、自分の思いつき気分ではないよと。そして品位があるというのは行動のことですね。秩序を持った、秩序を保った行動を取れているかどうかですね。これ女性の服装にも使われているんですが、これ慎み深い服装をしなさいという同じ言葉が、そっちの品位の、確か同じ言葉だったと思いますけれども、ですから感情的な精神的な安定、行動における落ち着きというのがあって、で次によくもてなすという親切な行為、事前行為があると。で教える能力がありというのは、牧者監督には必要不可欠な賜物です。これがない人はいくら情熱があっても、監督的な働きはできません。なぜかといったらエペソの4章の11節にある人を牧師また教師としてお立てになったのですという言葉があるんですね。でここで牧師がいて教師がいるっていうふうに書いてないんですよ。牧師また教師っていうふうに新改訳ではきちんと訳しています。しかもね、点呼はないんですよ。点呼なくね、牧師点また教師じゃなくて、牧師また教師ってそのままついてで、それはギリシャ語のその接続詞がそのようになってて、牧師教師って言ってもいいぐらいなんです、言い方は。だから教師であって牧師でない人はいても、牧師であって教師でない人っていうのはいないんです。すいませんですね。でスポルジョンの、先ほどの、続きでこういうことを言ってますけれども、牧師になりたいという熱心な願いとともに適切に教える能力、その他の公の教師としての任務に必要なある程度の特質を備えていなければならないとあります。次に酒飲みではなく暴力を振るわずなんですね。酒を飲まない、その後で暴力を振るわないっていうのは関連しています。酒には暴力がつきものですね。で暴力といってもただ殴るだけではなくて、周囲の人を顧みないとか、あとはしなければいけない責任を果たさないネグレクトの問題もありますし、そういうふうにそういうこともしないと。で次に温和で争わずと、先ほど争わない、言い争わないという、この戒めがね、結構この手元への手紙多いけれども、なぜかっていったらそういうことが多かったからですね。平和を求めないということなくて、むしろ平和を求めてっていく人ですね。 あと金銭に無欲、やっぱこれもあったんでしょう、教会の中で。今の教会でもありますよね、お金ばっかり話すですね。そして6章に書いてます、金銭を愛する者たちについて書いてますけれども、それに無欲だということです。で、4節と5節は家庭をよく治めて子供をしっかりと従わせている威厳があるかどうかですね、主から与えられている権威をしっかり愛を持って示しているかどうかであります。ここは本当に試されるところですね。無理やり力で従わせるのではなくて、本当に威厳というのは、おのずと従っていくその力であります。で、家族、この家で治めているからこそ家の神の家族も治められるというつながりがあって、で後で、5章の8節には親族や家族を顧みない人は、不信者よりも悪いとありますけれども、やはり家族が、ちゃんと、顧みられているかどうかということで、この教会、神の家族も、顧みられるわけなんですね。で、6節です。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければなりません。そしりを受けて悪魔の罠に陥らないためですと。この悪魔と2回も出てきますけれども、神様のこの神様によって立てられる人、神の権威からの守りがなければいけない。で、それから外れてしまうということになると、この霊の戦いの中で、まあ、悪魔の餌食になってしまうわけなんです。で、信者になったばかりの人がやってはいけないと、同じ裁きを受けると言ってますけど、何ですかそれは。高慢ですね、高慢。ルシファーが高ぶりましたですね。で、それの、神のようになろうというそういうことですね。で、必要がたくさん教会に出てくると、どうしてもこのやらなければいけないことで、ここは戦いなんですよね。まあ、任せていくと。ところが、霊的にはかえって、いろんな大変なことが起こるということがあるわけなんです。で、信者になったばかりの人がやるとですね、治める働きをしている中で自分が霊的にも、まあ、高いところにいると勘違いするわけなんです。奉仕によってその人がダメになってしまう可能性が大きいです。で、立てられる人ってパウロと同じですね、罪人の頭ですということができるような神の憐れみにすがらなければいけないということを本当に切実に感じている人、砕かれている人、そういう人が必要ですね。で、本当に知識が、神からの知識が与えられれば与えられるほど自分の足りなさと神様の憐れみが必要だという、そのへりくだりの中で人々を導くことができる。だから神との歩みが必要なんですよ。神との歩みが必要です。で、教会外の人に対して評判の良い人って言ってますの で、これはなぜかって言ったら、そしりを受けると、もしそうでないと、と悪魔に、この悪魔がそしりすることじゃないですか、ね、そしる。だからそれをこう未信者を通してね、教会外の人を通してやらせてしまうわけですね。で、教会というのがここで見るように、地から足が浮いているような存在ではなく、しっかりと下ろしている存在であり、秩序、落ち着きがあり、秩序があるということであります。世と妥協するという意味ではありませんですね。でも全ての権威が神から来ているのであり、周りの人たちにこの良くしている人でなければいけない、その良い評判がなければいけない、社会から乖離してはいけないと ということであります。これが監督の役目で、でね、執事に行きますけれども、このいろんなことをしていく人なんですが、もともと使えるという意味ですね。さっき言ったように奉仕するっていうふうに、それがもともともう執事だから、なんかどころか、監督も含めてね、全員のクリスチャンがある意味でこういう方向性でいかないとダメなんですよね。特にでも立てられてる人は、責任が重いっていうことなんですけれども、羊も似たような特質を持ってないといけないです。羊もこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みではなく、不正な利をむさぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ執事の職に就かせなさいと。金言という言葉がありますが、誠実、真面目、生真面目って言ってもいいぐらいですね。何かと言いますと、浮ついてないっていうのかな。この人々の流れの中で、こう偽りを言うようになってはいけない、ぶれない、というような意味合いがあります。だから二枚舌っていう言葉があります。人によって言葉を変えていってはいけないんですね。で、これ微妙な立場なんですよ。この監督の補佐をしていて、かつ奉仕をしていない人たちにも直接触れていく立場なんですね、のようなところでしているわけなんです。で、そうすると間に立っているので二枚舌になりやすいんですよ。でも二枚舌ではなくと。で、次に大酒飲みではないってあるんですね。微妙に変わってますね。さっき酒飲みではないって書いてます。だから監督の方がやっぱり厳しいんですよね。そういう意味ではね。で、次に不正な利をむさぼらずっていうのも、やはりお金を直接扱うということはあるわけですよね。だからそれも、さっきも無欲っていう言葉ありましたけれども、むさぼらない人でなければいけない。で、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人と。羊という人は、羊についている人はすごいそういう働きをしてるんですけれども、ただそれをこなせればいいというものでは全然ないということがよくわかります。清い良心を持ってっていうのは、パウロがここテモテへの手紙で強調していることなんですけど、清い心が目標であるということが書いてあって、で、良心という言葉もたくさん書かれてますけれども、それによって信仰の奥義を保っている、しっかり と、神様につながっている人であるからこそ、この働きをすることができるわけなんですね。マルタとマリアの話そのものですね。マルタによって、マルタが心が奪われてしまったと。けれどもマリアが一番大切にしなければいけないことを行っていたと、御言葉をイエス様の御足の下で聞いていたと、いうことで、あります。ですね。で、この神との関係があるからこそできるんだよということなんですね。で、審査で、この審査っていう言葉もね、かなりこうなんか否定的に聞こえるんだけど、これね、励ます感じでね、審査してるって考えてくださいね。なんか落とすための審査じゃなくてね、世の中ではなんかそっちの方じゃないですか、審査っていうと倍率が高かったりするから。けれども、もっとこう励ましの中で、その人がどういうその霊的な素質があるかな、どうかなっていうのを見ていくわけなんですね。で、婦人執事も威厳があり悪行を言わず、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。 執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。この11節の方ね、婦人執事っていう言葉がありますけれども、執事の妻と訳した方が良いかもしれません。どっちでもいいんですけどね。実際に女執事っているんですよ。ローマの16章の一節にパウロの手紙を受け取ってローマに持っていくフィベという人は女執事だったんですが、執事の妻でも、どちらでも良いでしょう。いずれにしても威厳があり、さっきの金言の言葉と確か同じだったと思います。尊敬が与えられている。その気まじめさ、実直さ。だから人々が敬っているというその素質がある。で、次に、悪行を言わずと。男に対してはね、酒の話をするんですよ。言い争う、暴力振るって話をするんですよ。で、女に対して悪行を言うっていうのは、悪行を言いやすい、言いがちだからなんですね。で、テモテの5章の13節、第1の、若いヤモメは言ってはいけないことを言うと噂話をするって話が書いてあります。そういうことをしない人なければいけないと。で、自分を制するっていう言葉が次にありますけども、これも監督の資格と同じでしょう。何かが起こって感情で揺れ動いてしまう、そうではないよと。で、全てに忠実っていうのは、どんな小さなことでもしっかりと果たしていくと、途中で、こう離していくっていうのかな、その責任を。そういうものではない。不安定な人は勤めには預かることはできないよということですね。というのは、執事の勤めを立派に果たした人は、良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。今日はここまでにしたいと思うんですね。14節以降は次回に回したいと思いますが、立派に果たした人はですね、良い地方を占めるよってパウロは励ましてますね。このね、執事っていうのはイエス様ご自身の姿はまさに執事ですね。人に仕えられるためではなくて、仕えるものになりなさいと。そしてイエス様が弟子たちの足を洗われました。互いに仕え合いなさいと言われました。まさに栄誉ある、地方ある、その良い地方を占めることができる働きなんですね。で、この地方という言葉が使われてますから、これは人の前でもそうなんだよって、一番この目につかない地味、しかし栄誉ある働きをすることができる。で、次を見てみましょう。キリストイエスを信じる信仰によって強い確信を持つと。この執事の働きを通してイエス様への信仰が強まっていくって言うんですよ。素晴らしいですね。成長できるってことですね、霊的に。奉仕を通して、仕えていくことを通して、本当なおのことイエス様の素晴らしさが分かってきて、信仰が固まっていって、そしてぶれない、いろんなことが起こっても大丈夫というようになっていく、聖霊の実を結ばせていくということなんですね。だからかなり積極的だと思います。とかく義務的になっていくような、そのイメージもそういうものがつきまといがちなエリアなんだけども、その領域なんですが、しかしパウロはここで言っているように、素晴らしい働きをして良い地方を占めるんだよと励ましを与えてくれているんですね。なので、どうか励まされてくださいですね。パウロがここでテモテの教えていることを、私たちの何て言うかな、求めていくもの、願っていくことにもしていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に具体的な教えでしたけれども、私たちに励ましを与えてくださってありがとうございます。もちろんここで、自分はここはできていないっていうふうにドキッとした箇所があったと思います。私もありました。本当に神様、 でもその領域を示してくださってありがとうございます。神様、しっかりとその部分をあなたの恵みによって取り組んで、そして本当にあなたの用いられにふさわしい器として整えてくださいますようよろしくお願い申し上げます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。